ここで、
はい、
テレビゲームの中林をお聞きの皆様にお一つご報告させていただきたいと思います。
ほいほい、なんじゃろかい。
第3回、
うん、
ジャパンポッドキャストアワードというものが、まあ2021年の12月の初めぐらいでしたかね。
はいはい。
日本放送さんとか、Spotify さんとか、Amazon Music さんとかが、運営する、2021年内に配信されたポッドキャストを、
うん、
番組を、まあ、なんかその、より優れた、
はいはい、
とかみんなに広めたいポッドキャストを選定しましょうみたいなアワードが開催されておりました。
ほ、
う、
い、
ん。おりましたというか、まあ、今はね、一回とりあえず第一次選考が終わって、2月に取った人たちの選考が始まるんですけれども。
なるほど。
テレビゲームの中林が、
はい、
推薦作品として、
お、
要は最後まで、要は、一次選考では落ちてるんだけども、はいはい、それでもなんかちょっと、
なんていうのか、一次選考最終候補みたいな感じですか？
みたいな感じで、はいはい、撮った、ということで、テレビゲームの中林が推薦作品として、はい、ね、選定されました。
はい。
ということでね、これはただまあ、我々ずっとね、もう、4月になったらもう丸8年になりますけれども。
そんななりますか。
長いことやってきましたけれども。そうですね。特にね、中の番組内容とかを変えることもなくずっと続けてきておりまして。はいはい、今回第3回推薦作品として選ばれましたけれども、
うん。
これは別に我々の功績とかでもなく、何よりもね、お聞きくださっている皆様からのね、温かい声援とかをいただいた上での結果だと、
はい、
我々一度思っておりますのでね。
全くでございます。
はい。なので。
うん、
本当に、皆様ご声援本当にありがとうございます。
ね、ありがとうございます。
はい。ということで、一つだけご報告だけさせていただきました。
は、
う、
い、
ん。そんな中ね、うん、私はね、この収録している日が、1月の25日になるんですけれども。
そうですね。
1月25日の午前中に、
はい、
ちょっと病院に行ってね、
おや、
ちょっと治療してきたんですけれども、
ね。おやおや、なんか怪我を。
はい、ですね、うん、2日ほど前にですね、
はいはい、
夕飯にアジの開きを食べて、
はい、
アジの小骨が喉に刺さるという、うん、まあ、事件ですよ。
事件ですね。
その、ただ、
うん。
引っこ抜かれて終わりだったらよかったんだけど。
おうおうおう、
だいぶ奥の方に刺さってたそうで。
病院に行かなきゃいけない骨の刺さり方ってよっぽどよね。
そうなの。まあ、初めての経験なんですけどもね。
でしょうね。
口の中に麻酔を入れて。
麻酔入れてやらないといけないぐらいのとこにいらっしゃった。
うん。まあ、ちょっとだいぶ運が悪かったんでしょうね。
そうね。
という形でね、朝一、口の中が麻酔という状態で、もう舌が痺れる状態でっていうのがちょっとしばらく続いた状態で、まあ、その、今ね、麻酔開けてると思いたいんだけれども、
うん、
だいぶ、舌足らずだな、カジーさんみたいなことを言われてたら、麻酔のせいだと思ってください。
今、麻酔効いてるんですよ、っていう感じでね。
なんてみたいな状態になっている可能性が、うん、もしかしたら万が一あるかもしれませんけれども。は
い、その時は、まあまだ麻酔効いてんだな、って。
そう、思っていただくか、
いただければ。
タッサンが、うん、抜群のツッコミしてくれることを切に期待しておりますので。
案外スルーするかもしれないですけど。
という形でね、うん、まあ、ちょっといろいろと、嬉しい報告もあり。
はい。
大変悲しい報告がありましたけれども、
うんですね、
そんな感じで、
はい、
テレビ局の中身し変わらず、うん、お送りできればなと思っております。
これからもよろしくお願いいたします。
はい、ということで、はい、皆様からの温かいリクエストね、届いておりますので、そちらご紹介していきたいなと思っております。
うん、はい、こちらお名前黒猫サンダルさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
カジさん、タツさん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
昨年は数々の非礼申し訳ありませんでした。今年はひねりを加えることなく空気を読んでお二人に喜ばれる王道のゲームをリクエストしたい所存。
ほう。
暴れるモンスターあればとことんぶちのめし、輝くお宝あれば無理やり独り占め、
うん、
大胆不敵電光石火、勝利は中林のためにある、
はい、
ということで、
うん、
エルデンリングをリクエストします。
おうおう、
赤信号をみんなで渡れば怖くない。
おお、なるほどね。
おお、なるほどね。
お
うおう、
発売してないですね、まだこのゲームね。
一月先だね。
うん、
あ、
ということで、ただ、
はい、
ちょっと ありがたいニュースというか、
うん、
今日ね、どうやら製品版のラストアップが終わったっていうニュースは、
ね、
出てましたね。
このご様子で、
はい。はい。ということで、延期とかは今のところはなさそうですので。
ね。まあ、一旦延期してのこの日ですからね、とりあえずね。
はい、はい。ということで、2月の25日にエルデンリング発売ということで、ね、ちょっとまだ、はい、足並み早くねえか、黒猫さん、
ちょっと早くねえかと思いますけど、まあまあ、これは前のね、あったゼロの時みたいにストック方式ということでね。
はいはいはい、
はい。発売後の、
はい。
選択肢の中にでもね、入れさせていただこうかなと。
はい。まあ、これはね、たっさんからの強い希望のも
と
で。
うん、まあ、なんだったらあれですよ、しばらく2月の末とか3月頭はね、もうエルデン休暇をいただきたいぐらいの。
中林も関係ないから。
そうそう、中林関係なしのエルデン休暇をいただきたいぐらいのね、なるほどね、ございますけどもね。
はいはいはいはい、はいうん。ということで、はい、ゲーマーの中のゲーマー、タッサンはね、本当にエルデンリングの世界にね、飛び込んでいきたいと。
ぬるいゲーマーだな、おい。
ということで、うん、クロノクサンダラさんどうも本当にありがとうございます。比例の数々とね、いろいろおっしゃってますけれども、
うん、こちらは全くね、そんな気がしてないので大丈夫です。はい。はい、
皆様からのね、お気軽に、挑戦してほしいタイトルのリクエストお待ちしております。
テレビゲームの中林。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西、新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、今実際にプレイ時の感想などを話していこうという番組でございます。
168号店はこちらのソフトをご紹介します。
アクトレイザールネサンス。
いろいろサプライズな発表のもと発売されたリメイク作品です。最後までお付き合いください。
はい、よろしく。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. Alpha.
さて、今回取り上げるアクトレイザールネサンスでございますけれども、詳しいことはね、たくさんの方のレポートでいろいろね、紹介してくれるとは思うんですけれども、
はいはい。
テレビゲームの中林でもですね、ルネサンスが出たのが、まあ、昨年なんですけれども、
はい。
元々の原作でありますアクトレイザー、スーファミ版でのね、
うんうん、
だいたい4年ほど前の。
やりましたね。
はい。79号店でね、うん、一応ご紹介させていただいている回はあるんですけれども。
はい。
一応ね、その当時実際、あの当時から、中林ルールっていうのはずっとやってましたけれども。
そうですね。
当時、発売当時の話をなんか聞き直してみたんですけれども、なんかね、喋ってなかったんだよね。
あー、その当初どうしてたかみたいなね。う
ん、で、もし皆様をお気になった方いらっしゃいましたら、ちょっと今ね、シーサーブログの方でしか聞けませんので、
うん、
もしよろしければ、Google の方で、テレビゲームの中林アクトレイザーで検索していただければ出てくると思います。ちょっとそちら検索してみていただけたらなと思いますけれども。はい。これさ、
うん、
スーファミが出て、
うん、
だいたい1ヶ月弱ぐらいですぐ出たタイトルだったと思うの。
そのようですね。
俺はね、リアルタイムで買ってないんですよ。で、まだその時、うん、要は兄貴がいてね、
うん、
兄貴の友達に兄貴が借りてきたのをプレイさせてもらった覚えがあるんだよね。
ああ、じゃあもうその当初、その、アクトレイザーはやったことはあった。
うん、やりました。
あはは。
まあ、だから全然まだ小学校低学年とかだったと思うよ。
へえ。
うん。なんだけど、
うん、
その当時の俺の中でのアクトレイザーのイメージって、
はいはい。
難しいっていうのが多分一番最初に来てたと思うな。
まあ、小学生にはちょっと難しいかもしれないね。
そう、何が難しいかって、うん、アクションパートあるじゃない。
うん。
アクションパートの、そのアクションがね、俺多分ね、その時の自分の肌に合ってなかったんだと思うんだよね、まず。
ああ、なるほどね。
結構攻撃のモーションとか一発一発しっかり当てていかないといけないし、逆に相手の攻撃は相手の攻撃でしっかり避けないといけないというか、うん、
アクションゲームの中ではわりかしシビアな方に入っていたかもしれない。
そうそうそう、うん。案外その辺のアクション性を今のゲームと比較してしまうと、だいぶ自由度は薄かったように思います。
うん。
今やったら多分全然できると思うの。確か、ちょうどだから中林ルールでやったアクトレイザーが最新の俺の記憶なんで、
お
う、そんなに苦労してクリアまでやってなかったと思うの。
あー、なるほどね。
うん、まあ2週間だったら別に2週間もかからずクリアできるだろうなってあの当時も思ってたと思うし、俺。
うんうんうんうん。
うん。なんだけど、やっぱ、子供の頃にやると、やっぱ、あれは難しかったっていう感想を一番最初に覚えてるから、まあ、上手くなったのか、うん、それともゲームとの向き合い方が変わったのかっていう、なんかちょっとした違いがあったんじゃないかなと、個人的には思ってる作品でもあるんですよね。
なるほど。
何よりも、でもやっぱその、うん、アクトレイザーの一番の要素って、
はい。
アクションパートをクリアした後に、
うん、
見下ろし画面で、要は、街を自分で作っていけるっていうものもあったわけですよ。
はい。
そのね、街を作っていくのもね、
うん、
あの当時、よくわからずやってたと思うんだよね。
まあ、なるほどね。
待たないといけないじゃん。
そうそうそうそう。発展していくまでのね。
そう、発展していくまでの間でいろんなことをやるんだけども、うん、
ちょっと待機時間だよね。
そう、その待機時間がやったらめったら長えなって思ってたのもあったりするのよ。う
ん、ああ、早く操作させてくださいよって。
って、俺はなんかなってた気がする。
うん、ああ、子供の時なおさらそんな感じだよね。
まあでもなんか最後までクリアまでやったっていうのは別に他にやるゲームがなかったからとかではなくて、俺うち結構兄貴二人だからさ。
二
人とも兄貴ゲーム買ってやってたから、その中から自分がやりたいと思ったゲーム適当にやってたっていうのもあったりするから。
なるほどね。
結構俺いろいろやってたと思うんだよね。その中でしっかりクリアまでやったっていうイメージもあるんで、だから楽しんでたんじゃねえかなっていう思い出もあるんですよ。確かたっさんあれだよね、リアルタイムでアクテーザーやったことなかったんじゃなかったっけ。
そうそう、中林でやったのが初だね。触れたのが。
ってなると、だからもう20、うん、だから四半世紀半ぐらいじゃないですか。
そういうなんかね、それこそ神ゲーがあるよって言って、本当に神なんですけども。
そうそうそう。
うん、そういうの話だけは聞くんだけど、うん、実際に触ってみたのはその時が初めて。
はいはいはいはい、はい。その当時、まあ、うん、実際ね、中林の79号店でいろいろ喋ってると思うんですけど、
はい、
今思い返してみて、
うん、
どうでした？
やっぱあれだよね、うん、その、まあ、ある程度進んでからのスーパーファミコンのゲームをね、改めて触るっていう時期でしたから、
うん、
あの時はね。まあ、アクションパートは結局ね、動き重たいなとは思ってたけど、
うん。
うん、でも、まあ、やっぱりね、名前がずっと残ってるだけあって、やってて面白いなと思ったよ。
ああ、なるほど、なるほど。ちなみに、うちらの同期に、
はい、
あの、いつきってやつがいるじゃないですか。
おう。
あの子はアクトレーザーすごい好きで、
う
ん、2とかもリアルタイムで買ってプレイしてたらしいのよ。
ん？何？ 2？
アクトレーザー2。
アクトレーザー 2？
あ、存在をそもそも知らない。
うん、それ知らないっ
す。もう俺もね、
うん、
だいぶ後に知ったんだけど。
あ、2あったんだ。
そう。なんだけど、
うん、
ね、理由はいろいろあるらしいんだけど、
お
クリエーションパートがないんだよ。
あ、アクションに寄せた？
そう。
あ、
で、だいぶそのアクション関連もだいぶ2でブラッシュアップしたというか、
うんうん、
1よりももしかしたらちょっと操作感が変わりすぎてやりづらいと思った方もいたかもしれない。
じゃあもう感覚的には別のゲームだ。
そう。
もう。
だからクリエーションパートが面白くてやった人たちからすると、
うんうん、
ちょっとやっぱり評価が辛口になっちゃった人もいた。
ああ、なるほどね。
っていう話は聞いたことがある。
はあ、はあはあはあ。
そう。それに関しては、
うん、
あの今はそのなんか他でやれる環境とかないですから、リメイクもされてないですし、今回みたいに。
そうね。
なのでちょっとやるには難しい環境かもしれないですけれども、うん、アクトレーザーってやっぱなんだかんだそういう、そのゲーム史の歴史をいろいろ歩んでるんですよ。で、今もやっぱアクトレーザー好きだって言ってる方も何人もいらっしゃったりしますから、
うんうん、
そちらの方のね、歴史の変遷を考えてった上で、
うん、
まず、我々が今回挑戦したルネサンス、
はい、
いろいろね、違いとかレポートで紹介していきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
1990年12月16日、スーパーファミコン発売から1ヶ月弱、エニックスから発売されたアクトレイザー。神となり、魔物と戦う横スクロールアクションパートと、人間を導きながら街を作っていくクリエーションパートの2つのモードを切り替えながら遊んでいく作品で、多くのファンが生まれ、現在までにプレイヤーへ多くの思い出をクリエイトした名作が、2021年9月24日に配信された任天堂ダイレクトにて、サプライズで31年ぶりとなるリマスター作品ルネサンスを発表。そのままダイレクト終了後ゲーム販売開始という驚きの連続で任天堂 e ショップ初登場、販売ランキング1位を記録した作品となりました。開発メーカーソニックパワードの手によってグラフィックの一新はもちろん多くの追加要素を施しており、今作から始める人でも問題なく遊べる内容となっております。プレイヤーは魔王サタンの手によって封印されており、長い年月の後に蘇り、荒廃された世界を平和にするために地上へ降り立つところから、人間たちの苦悩や繁栄の様を魔物と戦いながら見守っていくゲームであり、シナリオでは大まかな改変はないものの、新要素として開拓していく土地に根付く英雄が新しく登場します。英雄システムは、シナリオ進行のためのイベントだけにとどまらず、ルネサンス独自のモードで開拓中の土地に魔物の群れが進行してくる タワーディフェンスのようなイベントが発生します。まだ土地に根付いた魔物の巣がある中、外部より神殿や建物を破壊しに魔物が大群で押し寄せてきます。にもかかわらず、人間を導いている操作キャラクターの天使は手を出すことができず、間接的に神が使える天候操作と英雄の奮闘、そして新たに追加された砦の設置や防衛用の柵の設置によって魔物の進行を食い止めることが目的のイベントとなっております。原作にはなかった新しいモードに悪戦苦闘した方も多かったかもしれませんが、あくまでプレイヤーである神は人間の繁栄を主導するわけではなく、見届けることが目的である点、そして平和を作るのも人間自身によって行われなければならないメッセージが込められているのかもしれません。様々な人間模様を新たに書き下ろしたイベントの数々と、新規で作り直されたアクションとクリエイトモードを新鮮な気持ちで楽しんでみてはいかがでしょうか。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読何に5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか。
Try to the next stage Alpha。
さあ、ということでね、
はい、
珍しく、
うん、
発売当時の我々のね、思い出から話させていただきましたけれども。今回はね、うん、ルネサンス、やりやすい環境だったんでしょうね。
そうですね。
並走という形で中林ルールをお付き合いいただいていたリスナーさんからコメントいただいておりますので、まずそちらご紹介したいと思います。ミソラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
アクトレザールネサンスクリアしました。並走完了。
はい。
クリア後の新たなる土地をやりたいと思います。ということで、1月24日のツイートですね。
はいはいはい。
その後にね、クリア後の土地。だからエンディング見た後にもう一個ね、今までの、
はいはい、本作からの、あれだね。
追加要素で、うん。
追加要素ですね。
はい。追加されている大地の開拓もしっかり終わらしたというところでいただいておりますね。
お疲れ様でございます。はい。
長須根彦さん。
はい。
改めまして、
うん、
やべえ
やべえやつ15。
はい。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
iOS 版あるじゃんってことで初の並走してみた。
ほう。
アクションパートが緊急回避やらボタン配置変えれないからすごいやりづらかったが、
うん、
防衛戦パートがなかなかの難易度で楽しかったということで、iOS 版で、挑戦されてますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。スマホ版。
スマホ版でアクションゲームとか。
アクションは大変そうですね。
まだ俺、ずっと iPhone だけど、う
ん、はい、
iPhone でアクションゲームやってたのって、
うん、
今あるかわからないけど、ロックマン X とかをなんか iPhone 4だか、6だかの時にやってた覚えはあるけど。
スマホでロックマン大変そうだね。
なんだけど、あれはね、うん、バスターをね、ずっと打ちっぱなしの状態で、みたいな感じで。だからやっぱスマホの操作に合わせたアクション性に変わってはいたのよ。
なるほど、なるほど。
そう。
うんうん、
で、アクトレーザールネサンス、
うん、
正直な話ね。
はい。
アクション楽だなって思ってた。
優しいね。
まあ、今までの、その、原作で言う、ちょっとね、うん、アクション性の重さとかっていうものがだいぶ緩和されてはいたりするから。
そうですね。
っていうところも見た上で、だいぶ、ほとんど、うん、まあ、ノーミスはさすがにないけど。
おー。
うん、普通に特になんか詰まることもなく。
そうだね。特にどのステージでも膝はつくことなく。
そう。
いけましたね。
まあ、唯一なんか、やべえ壁だってなったのは逆に今作の追加要素であった、
はい、
防衛戦、
はいはいはい。定期的に街をぶっ壊しに来る魔物たちからね。
そうそうそう。
守るってやつね。
それはね、はい、マラーナだったかね。
うん。
カサンドラだかでね、まだその防衛戦を攻略するにあたっての攻略法みたいなものが全然自分の中でなかったから。
ああ。
うん。なんか何回もやり直したところはあったと思うわ。ちなみにタワーディフェンスって中林ルールで言ったら本当にね、うん、勇者のくせに生意気だとか、
うん、
ほんと数作ぐらいしかやったことがないんで。
そうですね。
だからどういう攻略をするのがみたいな感じのね、鍵になるのかみたいな全然知識がないものですから。
うんうん。
まあちょっとそういう形でやってて、苦労した点で言うと防衛戦。
なるほど。
で、爽快感があったし、うん、もうちょっと難しくてもよかったなって思ったのがアクションパート。
ほうほうほうほう。
っていう感じでしたかね。
なるほどね。
うん。まあ、あと、アクトレザールネサンスってまだ出たばっかりで、 その数ヶ月の間に、やっぱりその、原作がもうね、30年以上前のゲームなんですけれども、
ね、
やっぱ今でもアクトレーザー好きだっておっしゃってる方何人もいらっしゃいますから、
うんうんうん、
まあそれでインターネットとか見てたら、ちょっとレビュー見てて、ちょっと原作と比較するとみたいな感じで、結構賛否両論書かれてる方もいました。
あ、
確認はしてるんですけれども、
うん、
俺が個人的に今回実際2週間かけてやった時に思ったのは、
はい、
アクトレイザーっていう作品の原作のリスペクトはしっかりあったと思うのよ。
うんうんうんうん。
なんだけど、ちょっとやっぱ今改めてね、リメイクして出してるものであるから、
はい、
最近のゲームって俺簡単になったとは思ってないんだけど、
うん、
触った人がエンディングまでいけるようにするっていうのは多分これ多分ね、マストなんだと思うんだよ。
もうなんだろうね、うん、ある程度誘導してくれる状況が、まあ当たり前言ったらおかしいけど、う
ん、できてないじゃんっていう要素が実はその、
うん、
途中でくじけてやめてしまった人が、
うん、
楽しいと思う部分だったかもしれないじゃん。
うんうんうん、
なんだけどちょっと自分の肌に合わなかったっていう理由ではなくて、ちょっと難しすぎて先に進めないんですよって。
う
ん、
ああそもそもね。
そう、
うん。
ってなっちゃうのは多分ゲームやってる人とかプレイしてもらう人たちからも、
うん、
多分それは。望んでる展開ではないと思うんだよね。
なるほどね。
で、死にゲーって言われてるダークソウルとかもあるけどさ、は
い、うん、
ダークソウルって練習がいる代わりに別に進めないとこないんじゃん。
うん。
っていうのを見てった上で、そこにどんだけ自分が、その中のゲームの中に没入してった上で、その、しっかり最後までやれるだけのモチベーションを持たせてくれるかっていう作り方って多分いろいろ方法はあると思うんだよね。
ああ、モチベーションの維持の仕方。
そう、うん、とか。だから俺の中でのアクトレイザーはそういう意味で言うと、
うん、
スマホで触っている人にもアクションをしっかり楽しめるようにっていう多分ことをした上で、実際コンシューマーでやってみたら、
うん、
そのスマホで触ってるのよりは絶対コントローラーがあるわけだから、
うんうん、
絶対操作性は楽になってたりするわけだし、
はい、
そうっていう意味でやっていくと、だから過去アクトレイザーをやった人からしたら、もしかしたら比較してみたら簡単に思えたかもしれん。
まあ間違いなくあの当時から比べれば簡単にはなっているはず、う
ん、ただ多分そこじゃない部分でも多分ちょっと反応している人ももしかしたらいるかもしれないんだけど、でも俺これ単体で見たらなんかやっぱしっかりアクトレイザーっていうものを多分理解した上で作られたんだなって俺は個人的に思ったけどね。
うん、それこそなんだろうね、その当初、
うん、
スーファイン版でやりたかったことを、うん、今になってようやく足せたのかなってところもある、
うん、
俺はね、防衛戦とか特に、
うん、
うん、
あと何よりも難易度が優しいっていうものが自分の中で分かってると、
うん、
普段ゲームをやらない人にも進みやすいんだよね。
ああ、そうだね。
っていうのもある。我々はずっと自分がやっていることをお話ししているけれども、
うん、そうね。
やってみてくださいねって言った時に、だって、うん、あなたたち二人だってずっと今まで2週間でゲームクリアしてきてるんでしょっていうラインがあるんだよ。
ああ、まあ難しいの基準がずれてるのかもしれない、
ね。っていうことも思われる可能性もあったりするから。
ああ。
だから、俺はそういうなことなくて、俺どっちかって言ったらゲーム下手くその方ですから。
そうなんですかね。
うん。
あ
たっさんはなんか
うん、
空いた時間に他のゲームやるぐらい余裕がある人だけども。
どうなんだ、単に暇人なだけですよ。
いや、という形でね、はいはい、なんかそのね、うん、気軽に触れるゲームっていうのが、うん、今回総括として私たちはお伝えしたいところではあります。
うん。
テレビゲームの中林。
ソウルブレイダー、ガイア幻想記、天地創造。後にソウル三部作と呼ばれる破壊と創造をテーマに置いた壮大な世界観を作り、多くのファンを魅了した株式会社クインテッド。諸女作であったアクトレイザーも同じテーマを持っており、固定ファンも多いメーカーであったと推察できます。現在同メーカーは倒産しており、後に発売されたタイトルは残念ながらバーチャルコンソールやリメイクなどの実現は少なく、クインテッド関係者のツイッターより権利関係の整理が間に合わなかったため、現在のプレイ環境は実機を用意する以外に方法がない状況であると言われております。唯一アクトレイザーが権利関係をクリアにでき、 Wii のバーチャルコンソール化が実現し、そしてルネサンスのリリースにつながっております。細かな詳細はいろいろ調べて知ることができますので、興味が湧いたら検索してみることをお勧めいたします。昨今過去作品のリメイク、リファイン、リマスターと過去の IP を最新機種でリリースされたパターンを多く見ることができます。 その中で完全移植を目指したものや新訳を含めて、原作をリスペクトした最新作など、様々な完成品が多く、どのように作品作りに向き合うのかも多様になってきており、同じくリメイク作品の今作、アクトレイザールネサンスは、個人的な所感で述べさせていただくと、原作をそのままに最新コンシューマーに合わせた UI の一新に注力したのではないかと推察しております。追加要素も原作では語られなかった部分の補填や、土地ごとに違う住人たちのイラストの刷新や英雄たちの登場により、謎のままであったシナリオが多く紐解かれており、原作の壮大な世界観を分かりやすく神の立場で見届けることができます。そして最大の原作リスペクトに BGM の要素が大きく現れていると思います。小城雄三氏によるクラシック調で彩られた音源は、当時業界内外問わず衝撃を与え、ある作品の BGM を新たにサンプリングし直したという逸話も存在するほどの評価を得ており、今作では新規書き下ろしの曲の追加とスーパーファミコンの音源をそのまま使用するか、アレンジ音源で遊ぶかを選べるようになっております。新規 BGM にもしっかりスーパーファミコンの音源版も用意されていたりと贅沢な要素になっています。難易度調整も含めて、これ一つで様々なジャンルのゲームを楽しめる点も含め、機種を選ばず遊べますので、興味を持った方、一度触ってみることをお勧めいたします。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さあ、というわけで次回169号店、こちらの作品でございます。
はい。
コールオブクトゥルフ。
なるほどね。これね、ちょっと番組内では、
うん、はい。
まだご紹介してないリクエストなんですけれども、
そうですね。
とある方からいただいてたリクエストでございます。
はい。
なのでね、次回どんな感じのリクエストでこちらのタイトルが来たのかご紹介させていただけたらなと思うんですけれども、
はい。
こちらは、アメリカのゲーム会社の、ケイオシアム社という、会社が作っているゲームなんで、そういうけれども、うん、ちょっとね、タイトルの通り、
はい、
クトゥルフの呼び声をモチーフにしている作品でございます。うん、ペルソナ2で話したね、クトゥルフ神話、たくさんね、支持されている方もいらっしゃいますので、うん、まずね、どのようなゲームなのか、まず実際やってみてから、ご紹介できたらなと思っております。
今週はクトゥルフだの神だのとね。
うん、やってますね。ということで、はい、次回169号店は、コールオブクトゥルフでお会いしましょう。お送りしたのは中島貴文と、
小林達也でした。この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。